本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書28章16節から20節、新約聖書60ページになります。新約聖書60ページ、マタイによる福音書28章16節から20節お読みします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。特別賛美、終わりの日にを歌っていただきます。
皆さんのお祈りに支えられて、昨日から始まりましたリバイバルサマーキャンプ、本当に恵みをいっぱいいただいて、私たち、いっぱい遊び、命がけで遊び、命がけでご飯を食べ、そして共に祈り、寝る、この礼拝堂で共に休み、そしてこの礼拝を迎えることができました。みんなでこの2日間で覚えた御言葉を共に、暗唱し、そして賛美を捧げたいと思います。それでは使徒言行録一章八節どうぞ。
Thank you.
晴らしい賛美をありがとうございました。続きまして、宣教聖霊の火を受けよと題して野口ヒューマン先生に御言葉を語っていただきます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇とお様、今日の素晴らしい聖日の朝、多くの愛する兄弟姉妹とともに、私たちの救い主である、私たちの主王の王である、イエス様の、イエスキリストの御名を心から褒めたたえるこの礼拝を捧げることを許してくださり、心から感謝をいたします。イエス様、今この街道をあなたの御霊が覆っていることを信じて本当にありがとうございます。イエス様も今一度、主どうぞ私たちの心を開いてくださり、イエス様、あなたご自身と出会う礼拝でありますように、また主よ、あなたの生きた命の御言葉が一人一人の上にとどまり、一人一人を生かし、癒し、作り変え、そして宣教の場へと送り出していく、そのような素晴らしいあなたの生きた命の御言葉が語られる礼拝であるように祝福してください。主よ、どうぞあなたが一人一人に、主よ、どうぞ望んでくださいますように、イエス様、お願いいたします。またインターネットを通して礼拝しておられる方々の上にも、あなたの恵みが等しく豊かにありますように、主よ、お祈りいたします。最初から最後までこの礼拝をあなたの御手に委ね、感謝して尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。はい、改めまして、おはようございます。主の恵みを心から賛美いたします。そうですね、いつも桜子先生を通して、指導されていますけども、その近くの方と祝福しますと、ですね、目を見て、語り合いましょう、挨拶しましょう、祝福します、祝福します、感謝します、祝福します、感謝します。はい、お久しぶりの方も見受けられて本当に感謝します。またインターネットを通して礼拝している方にも祝福を送ります、感謝いたします。また、先ほど素晴らしい賛美を捧げてくれた子どもたち、ありがとうございます。昨日から、リバイバルキャンプ、ですね、サバイバルじゃなくてリバイバルキャンプですね、の恵みをいただいて、私も家族で共に参加することができて本当に心から感謝いたします。今朝も子どもたち成長してますねと言葉をいただいて本当に嬉しかったです。一人大きな男の子が、今福岡にまだ残っていてですね、彼だけちょっと来ることできなかったですけど、家族今6人がこの場所に、共に参加して礼拝ができていることを感謝します。また一番末のユリアも無事にバプテスマを受けることができて、本当に主の、ただただ主の一方的な恵みであると思います、感謝いたします。今日ですね、教会学校で共に学んだ聖書の箇所は、教会学校に皆さん出られた方たちはご存知の通り、アンティオキ教会の使徒言行録11章と13章の御言葉で、本当に驚きましたですね。偶然はないですよね、神様のされることに。で、先々週はステファノの殉教のところでした。で、ステファノの殉教、ね、最初の殉教者ステファノを通して迫害が起きて、とんでもないことですよね。もうですね、みんなせっかく、そのエルサレムの教会が盛り上がってきて、そして素晴らしくですね、救われる魂が起こされて、ペテロの伝道を通して1日に3000人も救われるようなものすごい神様の奇跡が起きて、力強く教会が前進していったのに、せっかくそうなのに、ものすごい迫害が、その当時ローマの皇帝がですね、キリスト教を盛り上がってきたから、それを潰そうとして、またユダヤ人たち、まだクリスチャンになっていないユダヤ人たちも、その新しくできた教会を潰そうとして立ち上がって、迫害が起きて、そして散らされていった。そしてステファノが殉教した大事な、本当にその中で信徒のリーダー、一番素晴らしいステファノが殉教していったですね。そのけれども、そのことを通して散らされていった人たちが、使徒行伝11章で散らされていった人たちは、けれどもそこでアンティオキアに行って、そこでフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったけど、まだユダヤ人以外の誰にも御言葉を 語らなかったけど、でもですね、そこには外国語を話す人たちがいて、そしてその信徒伝道を通して福音が伝えられていって、アンティオケ教会が祝福されて、そしてその最初の世界宣教の教会はこのアンティオケの教会であった。でそしてそのもう鍵になる御言葉、もう何度もここで皆さんと共にこの御言葉分かち合ってますけど、主の御手が彼らと共にあったのでっていうですね、御言葉がある。21節で新共同訳では主がこの人々を助けられたのでって書いてあるけど、これはもうこんな風に訳さなくていいんですね。分かりやすいように多分訳したという配慮だと思うんですけど、直訳すると主の御手が彼らと共にあったので、こっちの方が本当にいいです。主の御手が彼らと共にあったので、主の御手がアンティオケの教会とあったので、主の御手が玉川教会と共にあったので、玉川教会は今素晴らしく成長しています。アンティオケ教会のようにですね、成長しています。それはですね、どうして玉川教会が成長しているかというと、それはこの通りにすることですよ。聖書の通りに私たちは生きなければいけません。それは何か、それは世界宣教する教会であった主が一番成したいと願っていること、それは世界宣教、そしてもう一つは互いに愛し合うことです。互いに愛し合い、そして世界宣教をしていくなら、そのようなビジョンを教会が掲げるなら、もう全ての教会がアンティオケ教会になるようにもう召されているんです。だから別にそれは特別なことではないですよね。別にアンティオケ教会になりましょうって言わなくても、教会はもうみんなこのようになると成長していく。なぜかというと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全ての四福音書に共通していることは、それは福音を全世界に伝えるということ。これこそが教会の使命なんです。英語で使命というのはミッションと言いますね。ミッション、もう今はクリスチャン用語では別にないですね。ミッション、私たちの我が社のミッションはとかですね、いうわけです。ミッション、ね、使命、今選挙が今日選挙の日ですかね、たらもう我が党の公約はですね、こうしますね、もう公約がない政党は投票できませんね。約束、ミッションのない会社で働きたいと思わないです。みんな何でも使命がある。私の使命は、私の、生きがいはとかね、このために生かされている。ね、でももともとですね、このミッションという言葉はラテン語のミッシオという言葉で、これは使わす、使わされる、宣教という言葉なんです。だから、教会の使命はって別に特に言わなくてもね、当たり前なんですよ、使命が宣教ってこと。使命の中に宣教があるっていうよりも、もうミッションは宣教から来た言葉なんです。ね、もうこの神様のミッションは宣教なんです。神様の使命は宣教なんです。そして、その神様の中にある燃えるような、父なる神の中にある燃えるような情熱。それが御子を使わして、ね、そして御子は十字架にかかって、私たち全人類の罪を背負って十字架にかかってくださった。それは御子を見ると、その道地の燃えるような愛を御子を通して知ることができるんです。昨日もですね、ある方と議論じゃないですけどね、ちょっと話してね、なんでお父さんと子供と二つあって、二つの神様がいて、神様一つじゃないんですかってそう言われるんです。それは理屈ですよ、頭で考える。でも私たちは唯一の道地、父なる神様の愛、父なる神様のことを知るためには、私たち罪ある人間には道地は見えない。でも御子なるキリストを通してだけ、このお方が唯一の道地に至る道なんですよ、ね、御子を通してだけ私たちは道地を知ることができます。アーメンですか、御子の中に神様の愛、神様の恵みは全て現れています。だから先ほどマタイで読みましたね、その中でイエス様が言われました。私イエス様は天と地の一切の権能を授かっている、ね、道地は御子に天と地一切の権能、英語でオーソリティ、ね、全て神様のオーソリティですね。これがあればですね、神様、私の、なんていう、この御子を見れば私だ、 もうだ私を全てを御子に、私の全てはこの御子に与えた。だから御子あるところで言いました、道を私に示してくださいと弟子たちが言ったと。御子にね、神様を見せてくださいと。よくそんなこと言う人いますね。神様を見せて、見たら信じますと人ね。でもイエス様、まだこんなに長い間私と、あなたは私と一緒にいるのにまだわからないのか。私を見た者は父を見たのである。イエス様がおられるのに、それ以上に私たちは神様を求める必要はないんですよ。もう御子の中に 100% 御父の恵みと愛、真理、全ては表されてるんですね。そしてさらに、その御父の御子に、道地の愛、恵み、真理、その権威は御子に与えられ、そしてその御子の権威は、これは教会に与えられたって書いてるんですよ。これがすごいところなんですよ。御子を見なければ道地はわからないけれども、私たちは御霊によって御子を知ることができる、ね、こう言われました。イエス様はね、マタイ伝16章19節で、私はあなたに、これ、まあ、ペテロなんですけど、教会を代表してペテロさんがね、あなたと言われてる。あなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。皆さん、すごい言葉ですよ。天と地の一切の権能を授かっていると言われたイエス様が、その権能をイエス様はご自分のものだけでキープしないで、ね、それを教会ですよ。これはあなたが、あなたと教会、教会が地上で解くなら、また地上でつなぐ、これは教会の祈りですよ。私たちキリストの名によって二人または三人が、ね、二人以上共に集まるところに私も共にいると言われ、そしてあなたが共に祈るとき、あなた方が共に礼拝するときに、その礼拝によって天の国が開いたり閉じたりする権威でしょ。それは私たちが天国を動かすことができるって言ってるんですよ。もちろん神様が私たちを呼び集めてくださった。でもそれほどの権威を教会に与えた、それが御霊だ。だから御霊、三位一体というんですけど、それは神様が三人いて一つでそれは分からんな、そうじゃ、そういうふうに考えるんじゃなくて、私たちキリストの名によって信じるところ、そこにもうすでに聖霊が働いて、そこにイエス様がもうおられるということですよ。だから御子を 見ているのに道地を示してくださいということを愚かだとかイエス様が言われたように、私たちが教会に集まらないで自分で一人でイエス様を探す旅に出ます。これは愚かですよ皆さん、ね、どうしたら御子を知る、ね、道一を知るためには御子を知る、御子を知るためにはどうしたらいいんですか。だから書いてる使徒言行読でイエス様がね、これから天に昇るという時に、あなた方はね、みなしごにしておかない、あなた方を置いてほったらかしてね、私は天に行くんじゃないよ、私はね聖霊を送るよ、ね、この4節で、そして使徒言行録1章4節で、そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。アメン。ユリアちゃんは今から水でバプテスマを受けるが、私たちみんなも一緒に、もうすでに水のバプテスマを受けた人も一緒に聖霊のバプテスマを受けなければいけません。アメン。そしてまあ、これはね、いろんな神学的な解釈がありますというのはね、あの聖霊のバプテスマは何回なんですかとかね、まああんまりそれはね、まあ、いいと思います。私はね、まあ、水のバプテスマは1回でいいけど、大事なことはバプテスマってことが、これは浸されるっていう意味なんです、ね、パンとかを水に浸すってことは、これは一般的なギリシャ語の使い方で、別に宗教的な言葉じゃない。もともとはね、水に浸すってことをバプテスマって言って、バプティゾーって言ってたそうで、それを ね、まさにあ私たちは浸されてって一回バプテスト教会は、まあ、あのカトリックとかですね、あの点滴ってこう水をこうかける頭にかけて父子聖霊で3回かけてそれで救われたってクリスチャンになったってそうする教会もありますけど、私たち特にバプテスト教会は浸霊浸すという字を書いて洗うってじゃなくてね、だから新教大学あのルビーが降ってるでしょバプテスマ、これはねあのバプテストの聖書学の人勉強する人たちが新教大学を訳するときにぜひこれをルビーを振ってくださいってこだわってなんとか入れてもらったそうです。でそれはね洗礼っていうのじゃなくて神霊で私たちはね、それはどういう意味かっていうと、それはだあ、ねそれはパウロが言ってるロマ書で言ってる私たちはキリストと共に死んで蘇る、水に入ることは死を意味する、そして蘇ることは復活を意味する、イエス様と一緒に死んで蘇るね、そしてそれはまさにここで言われている聖霊によるバプテスマだ、水でね、水で潜ったりです、それはですね水に別に効力があるわけじゃない、でも私たちは聖霊によって私たちは死んで神聖です、死んで蘇る、ね、私たちはキリストのこの先ほどみんなで読みましたね、キリストの証人となるであろう、証人となる。で、これは昨日の夜の、子供リバイバルキャンプで御言葉を語りましたけど、この証人というのはそれは、ね、何か、それは体験した人ですよ。キリストを体験した人、もうキリストが私のうちにあって生きている人、ね、バプテスマ一回きりじゃない。ね、クリスチャンという証明書をもらった人じゃない、ね、インドネシアでは結構大事なんですね証明書っていうのも、あのインドネシア宗教義務ですからね、だからあのバプテスマを受けてそして証明をもらっておくことで、それで結婚式の時とかいろんな時にその証明を持っていることによってクリスチャンであるということを、私はちゃんとした教会でクリスチャンを受けました、何々牧師のもとでクリスチャンを受けましたということが証明書でがあって、それは社会生活の中でも、それは大事なことなんですね、まあ、日本はそんなことはないですね、でもよく言われるインドネシアでもカーテーペイというそれはですね、日本で言ったらこう戸籍みたいなもんです、証明書、カーテーペークリスチャンになっちゃいけませんって、何かというとそれは戸籍クリスチャン、証明書クリスチャン、ね、ただそれはもう家の中にある、ね、でも日々の生活の中で生きたクリスチャンになっているかどうか、イエス様がいつも共にいて、イエス様といつも生活をして、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったこのイエス様のことを思うとね、もう本当に恵みが溢れてきて、もう涙が溢れてきてね、イエス様がもうの愛に日々満たされている、満ち溢れている、イエス様といつも対話している、そういうクリスチャンね、それこそ、ね、今はコロナだからね、もう密を避けましょうってね、こういうあったりマスクをしたりしなきゃいけないけど、もうイエス様は関係ないですよ、イエス様はね、もうそれこそね、あのハンセン病絶対触れちゃいけないという人にも触れてね、もう本当抱きかかえてね、イエス様にはもうソーシャルディスタンスはないんですよ、もうイエス様はいつも私たちの一番近くにおられるのか、そんな風にイエス様といつも交わってね、イエス様の本当一番近くを生きているクリスチャン、それが証人ですよ、見て聞いて知っていること、これは学校で学ぶことではないんです、ね、学校で知識で学ぶことではなくて、日々聖霊によって生かされて聖霊に満たされているクリスチャン、それが証人です。このそしてそれは証人は聖霊をバプテスマされて、そして力を受けると書いてあります。私たちクリスチャン生活に力が必要です。ちょうどこの水のバプテスマというのは、これは悔い改めのバプテスマと別のところでは書いてあります。悔い改めというのはギリシャ語でメタノイアという言葉で、これは方向を転換すること、チェンジディレクション、生きる方向を変えるということ、神様に向かって生き直す、今までは自分中心の生活をしていた、あるいは他の神様を礼拝していた、
あるいはこの世で私の一番の、ですね、生きがいはこのことでした。神様以外のものを神様と拝んでいた。また作り主のいない、作り主を知らない、作り主である知らない神様を離れて、そしてですね、自分勝手な生活をしていた。その生き方を改め、方向を転換して、これからは父なる神様に向かって歩み出します。これがバプテスマです。水のバプテスマです。これはだからスタートラインですね。方向を転換して、でも物理とか何でもね、物理で学ぶようにベクトルとそれから力が物を動いていくためには必要です。ベクトル、方向がね定まらなければそれは力になりません。まず大事なことは、力を受けるといっても方向が間違った方向で力を受けちゃダメですね。だから水のバプテスマを受けないで聖霊を求めますと言っても、これはやっぱりダメです。イエス様を信じないで力をくださいと、これはダメですね。間違ったこの世の力もあります。この世で宗教、いろんな宗教があって、それぞれやっぱり力を求めてるんですよ、みんな。そしてある面においてはそれらも力を持ってるんです。で、まあ、私はイスラム教が8割以上いる、インドネシアで、宣教すると、ああ、それはやっぱりインドネシアでは8割以上で、数の上でも力がありますよ。そして彼らも本当に熱心です。熱心さもあります。でまた知恵もあるでしょう。イスラム教の人たちも一生懸命勉強します。 でもやっぱり誠の神様はイエス様を通してでしか道を知ることができないと書いてある。だからやっぱりそのイエス様に立ち返らなければいけない。私たちみんなそうです。イエス様に向かって、でもじゃあ今度イエス様、分かりました、イエス様を救い主と受け入れ、信じてバプテスマを受けました、でもね、そこで終わりじゃないですね。いえ、ヨハネは言われました。ヨハネは言いました、バプテスマのヨハネは。私は水でバプテスマを授けたが、私より後に来る方は私よりも偉大なお方。いや、私と比べ物になるような、そんなお方ではない。ヨハネより偉い預言者ではない。よりすごいお方ではない。ああ、イエス様は他の宗教の先生よりもクリスチャンの方が素晴らしい。イスラム教よりもキリスト教の方が素晴らしい。そうじゃない。そんなこと言うと宗教で大体争いになるんですよ。どっちが優れて。そうで、比べるものじゃないですよ。もう唯一の救い主ですよ。唯一。ベターでもない。あるいはベストでもない。オンリーだ。ベストもまだね、何々の中のベストなんですよ。これはもう最高に美味しい食なんとかですとかね、最高に効く薬です。他のとまだ比べてんですよ。でも唯一他にない、それしかない、イエス様しか救いはない。でそのお方をね、そのお方はバプテスマのヨハネが言いましたね、聖霊と火で、で、マタイ伝のですね、ちょっとマタイ伝の3章の11節でこうヨハネは語っています。ヨハネ伝、マタイ伝3章11節、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。もうね、もう奴隷の仕事ですよ。奴隷でさえ私はありえない。そんなお方、そのお方は聖霊と火でと書いてますね、ここではね。だから聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ね、身を実らせる、ね、すなわち向いて、そこのイエス様を救い主として受け入れても、その実際にイエス様に向かって歩き出すためには力がいります。私たち信仰者になっても、本当にその中で信仰生活を全うしていくためには、また私たちを教会に与えられている、また私たち一人一人に与えられている証人としてのミッションを行うためには分かってもダメです。そこをまた向いていて見ていてもダメです。それを行わなければいけない。実際にそれを行わなければいけない。聖イエス様、ヨハネバプテスマのヨハネが言ってる、もう殻と身はね分けられちゃうよ。殻ばっかりあっても身がなければそれは火で焼かれてしまうよ。 私たちが火で精錬されたクリスチャンという言い方がね、コリントの中であります。本当に終わりの日にね、それこそ終わりの日というのはね、もう今までいい加減にしてた白も黒もね、色ごっちゃ混ぜになっていたものが、白は白、黒は黒、金銀藁、ね、火を通して燃え残るものと燃えてしまうものとか分かれていく。羊とヤギ分かれていく。そしてそれは私たちが別にね、あの人はどうだ、この人はどうだ、人を見ることじゃなくて、自分の中にあるもの、一人の人の中にある身と殻が分かれていきますよ。そして私たちはどっちに生きていますか。本当に身を実らせる、身が実ったクリスチャンになっていますか。それが聖霊のバプテスマを受けたクリスチャン、そのような歩みを実際にしているクリスチャン、そのためにイエス様は来られた。そしてその聖霊を注ぐと言われました。このそしてその目的は、それは証人となる、イエス様のことを伝える人になる。それはそれこそね、私たちの中にそのイエス様の愛、イエス様が父なる神様の中に燃えていた恵みと愛に満ち溢れていたように、皆さん、イエス様が父なる神様、全く同じでしょ。その証人ってのはそういうことですよ。皆さん、イエス様が父、イエス様を見れば父なる神様が分かるというほどに、私たちを見たらイエス様が分かるというぐらい、そんなもん、もうイエス様を、ね、別に紹介する必要もない。証人ってあなたを見たら分かったって、あなたの言ってることは本当だ、あなたが言っているそのイエス様は神様に違いない、そのことが明かしされていく、そういうふうになると言って、でそれ力が必要ですよ、ね、力が必要で、どうして力が必要か、それよ読んで、この福音書を読んでみるとよく分かります。でこのね、このマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの全てで大宣教命令が語られています。全世界に出ている全てのものに福音を述べ伝えよという言葉は少し違うけど、でもそこにね、私は今回またメッセージをしながら改めて読み直してね、それ気づかされました。それはその御言葉とそれを聞いている者たちの不信仰とイエス様の言葉とか、いつもねこのセットなんですね。でちょっと読んでみます。マタイ28章の17節。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。マルコ16章9節。マルコ16章9節。イエスの、このマルコは特にそうですよ、皆さん。ですね。このまず8節、恐ろしかったでしょ、震え上がって。イエス様と出会ったのに。そして9節では、ですね、すいません、11節、しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。13節、この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。14節、その後11人が食事をしているときイエスが現れ、その不信仰と固くなな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。もう信じもことごとく信じないんですよね。そしてイエス様に不信仰をとがめられて、皆さんイエス様はね、一度もね、その不信仰以外のことで弟子たち怒ったことないの。ね、あんたたちはもうバカだなとかね、知恵がないだとかね。もう不信仰だから、イエス様に全ての権威があるのになんで私に頼らないの、信仰に頼ることだからね、イエス様に信頼する、信頼できないっていう、復活でイエス様を見てもそうだ。そしてルカ年ですね、ルカ24章38節、ルカ24章の38節、そこでイエスは言われた、ね、37節、彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかですね。またヨハネ伝20章19節、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、これね、すべて復活の後ですよ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そして使徒言行の今日のところもね、 実はよく読むとね、ちょっととんちんかんなこと言ってるんですね。一章の6節で、さて人たちは集まって、主をイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、ね、聖霊を受けるって約束を受けたらね、そしたらね、ああ言ってるの、私の国はどうなっちゃうんですか、イスラエルはどうなっちゃうんですかと言って、ね、それは本当にイエス様に信頼していたらね、こんな質問出てこないんですよ皆さん、ね、でもあイエス様、私のこの家どうでしょうか、どうなるんでしょうか ね、私何歳まで生きれるんでしょうかねとかね、そういう復活のイエス様に、もうそんなことはね、もう全てイエス様の十字架と復活でね、もう全部解決してるんですよ。もうイスラエルの問題もね、まあ今イスラエルの問題も今でもいろいろある、それも全部もうイエス様が解決しておられるから、私たち気にする必要はないんですよ、ね、でもこれほどに人間は不信仰だってことです。だからイエス様は、ね、ここで、ね、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父に約束されたものを待ちなさい、そしてあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。これは、ね、イエス様を信じる力ですよ。イエス様に従う力ですよ。で、私たちは世界宣教していくときに、本当にこれは私自身のことです。イエス様の世界宣教の御言葉、これほど明確に与えられているのに、これほど明確なのにね、やっぱりどっかで私たちが計算をして、頭で考えて、いや、イエス様このことはどうなっちゃうんでしょうか、ね、いろいろ考えて、ね、イエス様に従うことのできないでいる私たちに対して、もう一度ね、今日の御言葉を聞きましょう。それは、イエス様は全部ご存知ですよ。私たちに必要も、私たちの弱さも、私たちがね、愚かなことも、また信じることのできない、疑う者もいた、もうね、復活のイエス様を見てさえもまだ信じることのできない、その弟子たちのことも全部ご存知の上で、イエス様はね、ただ一つ、聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるであろう、ね、この御言葉が与えられました。それはまさにペテロさんが、そうですね、ペテロさんがもう頭ではもう分かっていたんです。分かりすぎるぐらい分かっていたんです。でもう方向はもうバッチリですよ、ね、イエス様のために命を捧げて、あなたのためだったら私この命を全く惜しいとは思いませんって豪語しましたけど、実際この、まあ、ね、言ってみたら申し訳ないですけど、女中がね、一人のね、人が、名もない女中が、ただ別に、ね、そんな迫害するとか言ったわけでもない。別に脅かしたわけでもないですよ。ね、むしろこれ伝道のチャンスでしょ？あなたイエス様の弟子じゃないのって言われた。はぁ、ね、普通だったらね、そうですよって言って、このお方こそっていう、そんな風にもうね、伝道のお膳立てをしてもらっているようなことなのに、もうそれよりも恐れがやってきてね、いやいやいやいやって言って、そしてまた福音で宣教のチャンスが来たのに、また言って、そして挙句の果てにはね、もう呪いの言葉さえ、あんなね、あんなバカ野郎、あんなね、愚かな、あんなやつ、ね、あんなやつのことなんて私は全く関係ありませんとさえ、言ったと書いてます。でも同じペテロさんが、ね、聖霊を受けたら、そしたらそれこそもう、ね、ローマの兵隊、ユダヤの偉い人たちみんなに取り囲まれてね、そして二度とこんなイエスナザレのあの人のことを言ったら、お前は、ね、の命はないぞと言われても、私にそんな、それこそ商人だからね、見たこと聞いたことを話さないではいられるでしょうかって。別にね、ペテロはそれすごく力がね、抜けてるんですよ、ある意味で自分の力がね、いや、そんな私は何者だと思ってんだとかね、私は一番の弟子ですよとかね、私にそんなことをしたら他のクリスチャンが黙ってませんよとかね、そういうね、肩肘張った自分の筆頭弟子です、そういうんじゃないんですよ。もうね、いや皆さんってそうでしょ、 私はもうイエス様によって救われて、もうこんなにね、許されて、こんなに愛されているのに、ね、人から脅されてそれを黙っておくなんてことはできるでしょうか。皆さんも神様知ってるでしょ、ね、神様のことを、皆さんだって神様のことをね、明かしせずにはいれないでしょ、ね、知ってたらそれを嘘はつけないでしょ。私がイエス様のことを知らない、こんな嘘偽りはありません。だから私はただありのままを言っているだけです。それが宣教ですよ皆さん。証人っていうのはね、そんな風に本当にペテロは作り変えられてるんですよ。で、自分で何か鎧を着てるんじゃないんです。自分で頑張ってるんじゃないんです。聖霊に満たされると、聖霊が働いて内側から力を与え、私たちが宣教の器となっていくんです。私もそうです。実際ね、インドネシアで宣教師という立場にね、やっぱりプレッシャーがあります。そして本当にこの1年考えると、本当にもうですね、もうプレッシャーというか、申し訳ない思い、イエス様に対して本当に伝道、イエス様のことをね、口にする機会が本当に少なかったことを悔い改めるものです。でもですね、だからといってペテロのようにですね、豪語して今日からしますと言ってできるもんでもない。実際ね、特に私そういう社会の中でね。でも、私たちができることは、主を私に聖霊を与えてください。そして主をあなたを明かしさせてください。あなたを否定しない。私の内から本当に溢れるように。そしてそのようなチャンスが来た時に、どうか喜んで、主を明かしするものに私を作り変えてください。日々作り変えてください。いつも明かしせずにはおれない。そして何とか福音を伝えたい。タクシーに乗るとね、この人にどうしたら、どういうふうにしたら、イエス様のことを伝えることができるだろうか。本当に、そしてその人が聞くことができるように、その人が心が開くことができるように、そのように私を用いてください。自由自在に用いてください。で、それが私たちの祈りではないでしょうか。そしてそれがまさに聖霊を求める祈りですよ。私には力がない。分かっていても力がない。主を私に力をください。そして私の不信仰のそのカラーですね、その汚いもの、ね、偽り、そのようなものを全て火で焼き尽くしてください。そして私に信仰の実だけを残してください。いつまでも残るといったものは、言われても残るものは信仰と希望と愛、この3つである。その中で最も大いなるものは愛である。そうです、私の中にイエス様を信じる信仰、天国に対する希望、そして罪人に対する救霊の情熱、愛が溢れているように、そしてその愛が救うと言ってるんだから、ね、信仰があって勇気があると言っても、愛がなければ何にもならないと言われた。だから私に愛をください。愛する愛をください。そしてその愛は不信仰、ね、もう自分の中に信仰も不信仰、そんなこと関係ないですよ、愛していたら。ね、何とかしたいと思う、ね。不信仰であっても伝えずにはおれない。その愛が門を開いていく、宣教の門を開いていくんです、ね、私たちは頭で考えることではありません。また自分で信仰を自分で測るものではありません。自分に信仰があるとかないとか、それも関係ありません、ね、全て主がさされることです。そして、ですね、その聖霊の日はまた、これは宣教の日であるし、また愛の日であるし、また昨日共に熱心に祈りましたね。祈りの日です。祈りの日です。どうしてか、宣教は祈りによって前進していくものだからです、ね、本当にそうです。私もインドネシアでこの前の水曜日の祈祷会で明かしさせていただきました、特に、ですね、こう毎回この講談に立つときに本当に恐れがやってきます。私は特に本当にインドネシア語で語ることはですね、もう全く慣れないことですね。でも本当にいつも教えられること、特にこの宣教旅行において教えられたことは、慣れるとか慣れないとかそうじゃないっていうことです。また自分の中に自信があるとか自信がないとか、また準備できているとかできてないという、もちろん人間的な準備は必要ですね。だからもうですね、一生懸命原稿は作ります。でもやっぱりどうしても最後の最後までもう未完成のまま立つ以外にない、ね、でもちょうどその晩は、金曜日と土曜日がリバイバル集会でした。それ金曜日はちょうど玉川教会で徹夜の祈りが捧げられるその時でした。で、ああそうだ、そして桜子先生から LINE を通して祈ってますという LINE が来ました。ああ大丈夫だ、
祈られてるか大丈夫、本当に大丈夫なんですよ皆さん。祈りなんですよ、宣教前進させるのは祈りが力なんですってね、本当そうです。そしてある面においては届かないでしょ、皆さんが一緒に行けないでしょ、でもそれもまた素晴らしいことですよ、ね、祈る以外にない、そのことによって本当に皆さんはその宣教の果実を共に受けているんですよ。そしてこの玉川教会が今このように祝福されていることはまさに宣教のために祈っているからですよ。この祈りが聖霊の、この祈りこそが聖霊の恵みです。そして聖霊の力を受けると祈りの力を受けることができます。これも、ね、祈りの力って言ってもね、ちょっとピンとこないところがあるんじゃないですか皆さん。でも本当に祈った人は分かりますね、祈りに力がいるってことがね。いや、祈るときにちょうどね、ペテロさん、ヤコブさん、ヨハネさんがね、宣教することできなかったでしょ。証人として残念ながら失敗したでしょ。恐れが来て力がなかったでしょ。その前の晩にね、この祈りの場があったんですよ。そこで祈る力がないとイエス様に言われました。あなた方はね、もう心は熱しているが肉体が弱いからであると。これはね、力を持って、祈りの力をあなたたちは持ってないって。だからね、いや祈りますよ、イエス様でも祈りますよ、ね、祈ったことがない人は、ね、そう思いますね。いや、ね、決意だけはね、徹夜しますよ。でもやってみたらね、本当に祈れない自分を知らされるでしょう。そして御霊にやらなければ祈れない自分を知らされる。だから祈るために力が必要です。そしてその祈りの力を受けると、その力をが受けた祈りに力が入るんです。祈りに力で、なんか空を打つような祈りじゃないんですよ。あ、この祈りは天の門を開く祈りだなってことがね、わかるんですよ。それはね、自分が動かしてるんじゃなくてね、祈らされているってところにまで行くんですよ。それが力になってるんです。そして、あ、これはね、主が動いてる、それは主が祈らせてる、ね、主は直接宣教をされないんです。主は教会の祈り、祈らせて、その教会の祈りを通して宣教の門を開いていかれます。だから祈りの力は必要です。で、昨日、ですね、桜子先生を通してね、私たち、特に私と清香さんがね、子供の時、小さい時に、神聖教会で来られてきた李慶則先生という先生のね、すっごい、もうすっごい先生でした、その先生は、ね。もうね、ちょっと説明できないですね、すごすぎて。で、やっぱりね、その先生は本当に生ける殉教者でした。皆さん、殉教者で生きてないでしょ？殉教者で会えないですよ。会える人がいるんですよ。どうしてかっていうとね、その人は、ある、昨日もお話した同じこと話しますけど、テジョンというところで、国会され、新学生だったそうです。そしてその時はもう日本の迫害も終わって、敗戦後。でも、ね、韓国、朝鮮動乱ですね、1950年から、ですね、この朝鮮戦争が始まって、そして北と南に分かれて、北から共産軍がやってきて、そして教会をどんどん迫害していった。そのどんどんその赤い線が南に下っていく、そういう中でですね、同じ同胞なのに共産主義っていうね、神様いない、神様を信じるやつはもう殺してもいい、そういう悪魔のような教えに、ですね、こう洗脳されていた人たちがやってきて、そして教会を一つ一つ潰していった。そして先生が進学生をしていたその教会にも、その共産軍がやってきて、クリスチャン全員集められる。そして特に牧師、副牧師、進学生をまずですね、こう尋問して、そして一人一人聞いて、イエスは神か、もう単純な質問ですね、イエスは神か、ね、そして人です、イエスは神じゃありませんと言えばそのまま助かる、ね、で牧師先生はイエスは神です、私の救い主ですと言ってバンってその場で倒れる。そして副牧師先生も同じようにイエスは救い主ですと言ってバン。でその時、次にね、先生の番になったそうで、まだ新学生ですよ、ね、まだ牧会にも立っていない、ね、で先生はその時にね、牧師先生が倒れて、副牧師先生が倒れて自分の番になった時に、もうペテロさんのようにブルブルブルブルブルブルブルが来たそうで、でもね、その時にね、聖霊様が先生に語りかけたんですね。ね、それは、このまま生きても、ね、
イエス様を否んで生きてもずっと否み続けなきゃいけない、こんなね恐ろしい、こんな悪魔が支配するようなこの社会世界で生きていくよりも、この地上で1分1秒長く生きたところでね、イエス様を否んで生きるよりも、もう喜んでイエス様を証しして早く天国にもう行こう、私が天国がある、だから証ししよう、主を証し、一回きりの人生、主を証しして死ぬなら本望だ、そういう思いが来た時にピタッと震えが収まったそうなんですね。そしてね、どうせ死ぬんでしょ、たるで、それだったら、ね、思い切って力の限り証ししようと思って、ね、ブルブル震えながらじゃなくて、イエスは神ですと腹の底からイエスは神様ですって書いてたんです。本当にそれこそ気違いのようにね、神様ですってやったら、そしたらこう近くでこうやった人が驚いて、そしてもう打つことも、もう驚い、そしても怒りにね、あんまり怒ると人間はね、そうするともう打つよりもね、銃で打つよりももっともこう、もうなんて、もう打ちのめしたくなってね、そしてその銃を、こういう銃をですね、反対にして、そして先生をもめったうちにみんなでして、そして半殺しになった先生をですね、そしてそれを谷底に投げ捨てられます。そう、そして先生はけれども、その時黙示録に書いてある3日後に命の息が入って復活して述べ伝えたって黙示録にあるんですけど、その通りに先生に命の息が入って、そして蘇って、そして先生は韓国全土を回って、その聖霊を受けましょう。皆さん、この終わりの時代、一回きりの皆さん人生ですよ。皆さん本当聖霊充満のクリスチャンになりましょう。ただのクリスチャンでダメです。命の限り主を証しする、主の証人となる本物のクリスチャンになりましょうと言って、そのためには聖霊の力を受けましょうって言って、みんなその教会を回って聖霊運動された、そういう先生が私は小さい時まだ生きておられたんですね。皆さん、だから殉教者会えないのに神様がもう死んでる先生だけど、神様に恵みあって生かされた先生だから、あ、目の前に殉教している人がいるんですね。そういう先生ですから、祈りもね半端じゃないですよ。皆さん、命をかけて祈りましょう。命がけで祈りましょう、ね、ちょっと命がけでどういうこと、でも本当にそうなんです。聖霊を受けるってことは本当にそう、命をかけるほどのものなんですよ。皆さん、ミッションってそういうものでしょ。自分の命をかけるものですよ、皆さん、ね、そして聖霊を受けて主の証人となるっていうのは、これは一回きりの人生。皆さんね、本当そうなんです。これは教会の使命もそうだし、個人においても始まりがあって終わりがあるもの。ミッションって皆さんね、期限がないものはミッションじゃないですよ。皆さん、白石さんいますけどね、白石さんのところにね、家を建ててください、いつまでですかって白石さん聞いて、いつまでに家建てるんですか、いや別にいいんです、いつでも、いつ、いや、いつか建てばいいんです。困りますよ皆さんね。ミッションって何でもね、期限があるから頑張るんですよ。いつまでもっていうのは、それはね、いつまでもしないってことなんですよ皆さん、ね、そうでしょ。ここでね、苦難を受けた後って始まりがあるんですよ。イエス様の十字架ってことで、十字架と復活、そこから始まってるんです。始まって終わりは何かあるんだ。11節、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。終わりがちゃんとあるんですよ皆さん。だからね、一番大事なことからしていかないと、皆さん終わりが来てね、これやってませんでしたって、いろいろやったけどね、これに手がついてませんでしたって、皆さんそれは大変だよ皆さんね。それこそこう美味しいものがあってね、それ最後まで残してパクって食べられたら、それもう食べれないですよ、ね、終わりがある。その大事なことを最初にしていかなければいけない、ね、初めと終わりが、そしてそれは再臨ってことです。イエス様の再臨、だからさっき賛美したでしょ、終わりの日に注がれる霊よ、ね、どうして聖霊を受けなきゃいけないんですか皆さん。いや、そんなに命がけって言ったって、いや、そんな言うよ、そんなにやっぱ思うんですよ、特に日本人とかね、そんなに一生懸命にならなくても、いや、まだそんな迫害って言ったってそんなにないですよ、ね、いや、あれ昨日ある方に言って、いや、家の長男としての責任がまだあるからですね、クリスチャンになるなんて、まあ、あなたの人生でしょ、あなたの人生、 で、あ、もう本当は先祖様って言ったって何もできないですよ、どっちにしたって私たちは。本当、でも私たちのこの人生、一回きりの人生、このもう天国に、皆さんね、リック・ウォーレンというね、牧師が言いました、これすごい名言だなと私は思ってるんですけど、天国に行ってできないことが二つあるって。一つ、罪を犯すこと、ね、皆さん天国に行ってるからね、罪を犯し、ね、罪は全て私たち許されました、天国に行ったらね。そして神様を礼拝して素晴らしい、ね、素晴らしい楽園。皆さん、罪を犯さない人生つまんないなんて言っちゃダメですよ、皆さんね。本当に罪を犯すことができない、罪がないところ、でも本当に喜び、ね、そんな罪を犯す快楽なんかとはもう比べ物にならない、父なる神様、御子なるイエス様ともういつも一緒にいる、その素晴らしい、いつも神様とイエス様といつも一緒に食事をする、それ素晴らしい天国。でも、もう一つできないことがある。何でしょうか、皆さん。宣教ですよ。伝道はできないんですよ。天国行ったらみんな救われてるんですよ。天国行ったら、どんなにその時に、わかりました、今日から私は伝道します、あんだけイエス様が言われてたことが今わかりました、イエス様、私宣教しますから力ください、もう遅いですよ。もう遅いです、皆さん。私たちの人生の中で、一回きりの人生の中で、また教会においても、この教会再臨まで続くはずです。でも、その教会もいつまでもここにあるわけ。玉川教会は永遠な霊じゃないですよ、皆さん。教会は永遠な霊じゃないです。教会は永遠じゃないですよ、皆さん。でも、だから期限がある。だからこそ、私たちはこの期限の中で、やらなければいけないミッション。必ずミッションは、皆さん責任ある立場に立つとね、期限があるでしょ、皆さん。だから頭が痛いでしょ。そのために何とかしなきゃいけない。一日でも遅れたら、それはミッションがどんなにできたとしても、それはできたと言えないでしょ、皆さん。80% できましたでもダメでしょ、皆さん。完成しなきゃいけないでしょ。それは、すべてのために福音を述べ伝えなさい。皆さん、もちろんね、それはすべての人が救われてからとはね、書いてないです。でも、イエス様の願いは全ての人が救われることです。でも、私たちにできることは、少なくとも全ての人にイエス様を伝えて、ね、イエス様を信じるか信じないか、それは提供しなきゃいけない。イエス様を信じたんですけど、どんなにバカだとか、どんなにまた天国行ったら一緒でしょうとかね、言われても、いや違いますよ、罪の許しはイエス・キリストによってしか得られません。そして罪許されなければ天国に行けないんですよ、皆さん。イエス様信じてください。それを伝えることは私たちの責任であり、義務でありし、ミッションですよ。そのために力を受けなきゃいけない。で、そのためには聖霊を受けなきゃいけない。そのためには祈らなきゃいけない。そう思うと、祈りに命をかけるということは、そうなんですよ、皆さん、ね、もちろん天国に行ったらいつもイエス様と対話しているわけですから、いつも祈っているということと同じことかもしれない。でも、皆さん、聖霊を受けるための祈りは今しかできないこと。この地上にあってるし、証人ってのはこの地上にあってることですよ。天国に行ったら証人も何もないですよ。もうみんな救われた生徒たちですよ。でも、この地上で私たちは証人として、このですね、それこそ異国の地で救われてね、滅びゆく魂の中で、私たちを通してでしかイエス様を伝えることができない、そのような選ばれたものとして、私たちは証人として立たなければいけない。そのための聖霊を受けるためには、今ここで受けなければどうしますか、皆さん、ね、後回しにできないことですよ。もう一日とね、本当に滅びの日が近づいている。再臨の日が近づいている。別にそれは悲観することではないです。なぜかというと、それはイエス様が来られることは私たちにとって喜びだからです。でも、もしその時に私たちの愛する者たちがその中に入っていないなら、私たちはそれを思うと、本当にそれは悲しむべきことです。だから私たちは、この本当にイエス様と共に生きるこの喜びを伝えるために、証人とならなければいけない。繰り返します。そのためには聖霊を受けなければいけない。そのためには、そして力を受ける。そのためには祈らなければいけない。そして祈りは、ね、力を出さなければいけない、ね、力を出す人に聖霊はくだ。なぜなら聖霊は力だから。そして聖霊は人格的なお方だから、ね、勝手に聖霊を受けるってことはないんです。勝手にってことはない。人格的なお方、強制もされない。求めて、本当に人格的な方、人格ってことは求めるってことですよ。会いたいって思うってことですよ。ね、今回聖夜と久しぶりに会いました。本当に会いたいって思いがありますよ、離れていたら。 そして会えるとそこに喜びがありますよ。それが人格的な交わりですよ。
あった。
そんなものないですよ皆さん。たまたまあった。そんなバカなことないですよ皆さん。ね、あ本当にそんな風にね、聖霊さん求めてるから、もう会いたくて会いたくて満たしてください。そういう本当にそんなに家族兄弟であったってそんなに思うなら、どんなに聖霊様主を与えてくださいと祈るでしょうか。そしてじゃあどうしてね、そんな聖霊様は私たちを愛しているならなんでポンってくださらないんですか。それ愛しているからですよ皆さん。本当に私たちがね、本当にその求める、それ求めるようになる、そして人格的な交わりをする、でそれが恵みです、ね、それが恵み。だから本当に私たちは聖霊様は私たちを愛して愛してイエス様は命を捧げるほどに私たちに聖霊を注ぎたいと願っているから祈りましょうってことです皆さん。ね、祈らないとくれないんですかってね、そうじゃないと皆さん祈らせたいんですよ。祈ってほしい、それほどに私たち愛してるんです、ね、だから祈りなさいってことはね、それはねもうね本当にイエス様のね精霊に注がれてほしい、満たされてほしい、あなたが変わってほしい、あなたがイエス様と共に生きる素晴らしい人生を送ってほしい、あなたがイエス様を明かしする人になってほしいってイエス様の切なる願いですからね。その願いに応えて、ね、皆さん、みんな聖霊を受けて、ね、祈りに立ち上がりましょう。祈って聖霊を受けて、承認となっていきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇お父様、今朝もこのようにして、多くの愛する兄弟姉妹と共に、あなたを礼拝し、もう一度主を、あなたの切なる願いである、大宣教命令を共に聞く、このような時を与えてくださり、心から感謝をいたします。主よ、これほど明確にあなたは私たちに宣教の使命を与えていおられますが、主よ、私たちにはそれを行う力がありません。イエス様、どうぞあなたが約束してくださったその聖霊を私たちに注いでくださり、私たちが本当に主を内側から作り変えられて、イエス様を明かしせずにはおれない力に満たされた本物のイエス様の証人として、あなたが来られる日まであなたを証しすることができますように、主を祝福してください。この教会に連なるすべての人をあなたの証人として立ててくださいますように、そのために聖霊をこの教会にあふれるほどに満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。